Our family grew up in
私たちはユタ州南部の高地にある乾燥地帯に住んでいました。ほとんど雨が降らず、みんな夏の暑さに備えて十分な雨が降るのを願います。現在もそれは同じことですが、当時の私たちは雨を降るのを望み、祈り、また干ばつがひどくなると断食をしました。一つの話を紹介します。おじいさんが5歳の孫を連れて散歩していました。そして食料品店の前に来たので、冷たい炭酸飲料を買うことにしました。そこへ他の州から来た車が通りかかり、おじいさんの祖母までやってくると、運転していた人は空の小さな雲を指して尋ねました。雨が降るのでしょうかね。おじいさんは答えました。私はいいのだが、この子のために降るといいのだが、私は雨が降るのを見たことがあるからね。希望は私たちの生活を豊かにする感情です。希望とは、あることが最善の形で実現するという気持ちと定義されています。希望を持っていると、熱望とある程度の確信を抱いて待ち望みます。したがって未来の出来事を固く信じて待ち望むときに、希望は私たちに一定の落ち着きを与えるものとなります。私たちは自分でほとんど、あるいは全く左右できないことについて希望を抱くことがあります。晴天を望むこともあります。春が早くやってくることを願い、好きなチームがワールドカップ、スーパーボール、ワールドシリーズで勝つことを望みます。このような希望は生活に彩りを与え、普通でないさらに迷信的な行動につながることがあります。例えば、私の義理の父はスポーツが大好きなのですが、好きなバスケットボールチームの試合を自分が見ていないときにチームが勝つことが多いと信じています。私は12歳のとき、野球のリトルリーグの全試合において勝利への希望のもと、同じ靴下を選択せずに履くことを決めていました。母からはその靴下を裏口に出しておくように言われていました。あるときに希望は夢をもたらし、私たちをかきたて行動させます。成績を良くしたいと望めば、その希望は熱心に勉強し、犠牲を払うことによって叶えられます。試合に勝つことを望めば、その希望は練習、献身、チームワーク、そして最終的に成功へと結びついてきます。ロジャー・バニスタはイギリスの医学部志望の学生で、大きな希望を抱えていました。1マイル競争で4分を切る前人未到の世界記録を目指していました。20世紀前半の時代、陸上競技に関心を持った人たちは4分の壁が破られる日を待ち望んでいました。多くの一流選手がもう少しのところまで来たのですが、4分の壁は依然として崩されませんでした。バニスターは目標を実現するために厳しいトレーニング計画を立て、その実行に全力を注ぎました。一部では4分の壁を破ることに疑問を持ち始める人もいました。専門家たちは、そのような速度で長い距離を走ることが人の体には不可能だというようになりました。1954年の曇った日、5月6日、ロジャー・バニスタは最大の夢を実現しました。3分59秒4秒でゴールに飛び込み、世界記録を樹立したのです。彼の希望は一つの夢となり、トレーニング、努力、そして献身によって達成されたのです。希望は夢を与え、その夢の実現を促すことができます。しかし、希望だけでは成功に至りません。多くの立派な希望が達成されないまま消えていきます。単なる志と怠惰が障害になって実現しないのです。親の最大の希望は子供に向けられます。子供たちが成長して責任ある義にかなった生活をするよう望みます。私たちが模範的な行動を取らなければ、そのような希望も簡単に崩れてしまいます。希望だけでは子供たちは義にかなって成長しないのです。家庭の夢は、またその他ふさわしい活動で子供たちと一緒に時間を作らなければなりません。祈ることを教え、聖文を共に読み、 福音の大切な原則を教えなければなりません。そのようにして初めて心底望んでいることが実現するのです。希望を絶望に変えてはなりません。使徒パウロは望みを持って耕すべきであると記しました。希望を持つことは生活を豊かにし、未来に目を向けさせてくれます。畑を耕すのであれば生活を切り開くのであれ、畑を耕すのであれ生活を切り開くのであれ、貧しい生徒である私たちは希望を持たなければなりません。イエス・キリストの福音において、希望とは救い主の贖罪を通して永遠の救いを得たいという信者の望みです。これこそ私たちが皆持たなければならない希望であり、私たちを世と分け隔てるものです。ペテロは人々にこのように勧告しました。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意を していなさいと言いました。贖罪への希望は私たちに永遠の見方を与えてくれます。このような見方を持つことにより、この世と現在を超えて永遠の未来を見ることができます。目まぐるしく変わる社会の期待にとらわれてはなりません。そのような必要はありません。私たちは家族や愛する人と結び固められる日の境の栄光を自由に待ち望むことができます。福音において、ほとんどの場合希望は信仰と慈愛に結びついています。ウークトドルフ館長はこのように教えています。希望は三脚椅子の足の一つです。信仰と慈愛と希望は私たちの生活を安定させます。困難や試練に遭遇しても倒れることはありません。モロナイはモルモン書の最後の章で次のように記しています。したがって信仰がなければならない、もし信仰がなければならないとすれば希望もまたなければならない、そして希望がなければならないとすれば慈愛もまたなければならない。あなた方に慈愛がなければあなた方は決して神の王国に救われない、また信仰がなければ神の王国に救われないし、また希望がなければ救われない。ネルソン長老はこのように教えています。信仰はイエス・キリストを基盤としています。希望は贖罪を中心としています。慈愛はキリストの純粋な愛に表されています。これら3つの特質はケーブルの寄り線のようにより合わされているため必ずしも正確に区別できないことがあります。これらは一体となって私たちを日の境の王国に結びつけているのです。ニーファイは自分の記録を閉じるにあたり、イエス・キリストについて予言しました。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神と全ての人を愛して力強く進まなければならない。ニーファイが述べたこの完全な希望の輝きとは、贖罪への希望、つまり救い主の犠牲によって可能となった永遠の救いへの希望を指しています。この希望によりあらゆる時代の人々が驚くべきことを行いました。古代の人たちは各地を巡って救い主を証しし、最終的に主の技に命を捧げました。この真剣時代では初期の教会員の多くが故郷を離れ、希望と信仰に群れを膨らませて大平原を横断し、ソルトレーク盆地へと向かいました。1851年、67歳の未亡人だったメアリー・マリー・マドックがスコットランドで教会に加わりました。身高140センチ、体重41キロ以下の小柄な体格にもかかわらず、彼女は8人の子供を産み、そのうち6人が成人するまで生きていました。子供や孫たちはその小柄な体格のために、彼女を小さいおばあちゃんと愛を込めて呼びました。息子のジャー・マダックとその妻も教会に入り、1852年に2人の幼い子供を連れてイタ州へ向かいました。自分自身の家族も苦境に立たされている中、ジョンは4年後にソルトレークシティの家族の元に来るように母に必要な旅費を送りました。メアリーは自分の小さな体よりもはるかに大きい希望を抱いて、73歳でユタ州に向かう苦難の旅に出発しました。大西洋を無事に渡った彼女は、悲運のマーチン・テグルマ隊に合流しました。 手車を引いたこの解説者は7月28日に西部に向かって出発しました。一行が受けた苦難については承知の通りです。総勢575人のうち約4分の1がユタ州に到達することなく命を落としました。積雪のために立ち往生した生徒らを捜索するため、ブリガム・ヤング大官庁が滅ばしちゃった物資を派遣するために組織した救助隊が来なければ、さらに多くの犠牲が出たことでしょう。マードク姉妹は1856年10月、10月2日、ネブラスカ州のチムニーロック付近で亡くなりました。旅の疲労、過酷な天候、苦難に屈したのでした。生徒たちが遭遇した自然の猛威に、そのひ弱な体では耐えることができませんでした。迫り来る死を前に横たわりながら彼女はユタ州にいる家族に思いを馳せました。この信仰を熱い開拓者の女性が最後に発した言葉は、私は死をに顔を向けて死んだとジョンに伝えてくださいでした。メアリー・マリー・マドックは大きく西部に向かって、多くの初期の開拓者が持っていた希望と信仰の模範です。今日の霊的な旅にも初期の開拓者と同じ希望と信仰が求められます。私たちが遭遇する試練は彼らと同じではないかもしれませんが、その過酷さは変わりません。私たちの抱く希望が義にかなった夢を実現するものとなるように祈っています。特に食材への希望により信仰と慈愛が強められ、将来の人生に対して永遠の見方を持つことができますように、私たちが皆完全な希望の輝きを持つことができるよう、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。